門郷と
ユノッチの
リスタン3月20日土曜日、はい、21時となりました。
はい、皆様こんばんは。
はい、皆さんこんばんは。加藤光と命のリスタン3の時間でございます。
はーい、
はい、本日もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
5月も20日か。
うん、
先週に引き続き私鼻声でございますけども、よろしくお願いいたします
なぜかしら
いやいやいや、体調悪くてね。
日本通りということがバレバレですね
いやいやいや、そうかもしれませんね。
うん、
うん、日本通りってなんやねんっていう話ですけどね。5月の20日ゴールデンウィーク終わったね、うん、もうね。
そうですね。
どうでした、ゴールデンウィーク。何してたの結局。
未定です。
未定ってなんやねん未来の出来事みたいな言い方や。
ライブに行ってました。
あー、そう。
おそらく。
何や、おそらく何や、未来の出来事みたいやな、まる
うん、
じゃあゴールデンウィークはまあライブ三昧
1日だけだな。
なんやそれ、うん、あ、そう。休みは取れたの、うん、結局。
休みはうんあるけど、
うんうん、
だってさ、どこ行っても混んでんじゃん。
そうだね、
うん、それが嫌で
そうだよな
、うん、
家でじっとしてるのが基地だよね絶対ね。
あんまり、うん、ライブは行くけど、うん、それ以外はわざわざ混んでるところに行きたくないなっていう。空いてる時期に行きたいなって思う派です。
賢明ですね。うん、
はい、
土日とかさ、
うん、
お休みの日に動いてる得することまずないよね。
うん、
うん、僕もそう思います、
ね、
だったら平日行った方がいいよな。
なんか商品買いに行ってもゆっくり見れないしさ。
そうそうそうそうそう、うん、
うん、
並ばなあかんかったりするしな。
ね、
うん、めっちゃ行列やったりするし、
うん、
ほ
ん
と土日行ってもいいことないよな。
なんかもうそこしか休みが取れない人はしょうがないかもしんないけど、
うんうん
うん、うちはそうではないので
本当、うん、そう。まあね、我々はいいよね、そういう意味ではね、うん、平日に休み取れるからね。まあその分生活が安定しないっていうことはありますけどね
そうですね。
どっちを取るかですね。
うん、
安定と引き換えに行列を選ぶのか、
うん、
ね、空いてる時期に休めることをと引き換えにどん底の不安定な暮らしを選ぶのか、どっちだ
究極の選択だな
本当だよね。いや、それは安定を選ぶよな、普通はな。うん、うん、いや、それでいいと思います。
うん、
というわけで、加藤光と命のリスタン3では、皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなど、たくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスは、listan@narita.fm。綴りは、listan@narita.fm です。
ラジオ成田ホームページ、あるいは、プラン B のホームページの、メッセージの項目からコメントを送ることもできます。
ツイッターはハッシュタグシャープカタカナでリスタンでツイートできます。
またラジオ成田はインターネットからでも聞くことができます。サイマルラジオからなら全国どこにいても聞けます。周波数 83.7MHz でどうぞ最後までお楽しみください。
はい、
はい、では今日のテーマいきましょう。盗難について。
はい、
盗難っていうと空き巣とか強盗とか、
うん、
自転車泥棒、自動車泥棒、
うん、
置き引き、万引き、
うん、
あと傘泥棒、
はいはい、
いろいろありますよね、
うん、
どれぐらい盗難したことある
ないわ
ほんまですか、
うん、
大丈夫。盗難される方じゃなくて、あなたの場合する方じゃなくて大丈夫
傘とかよく持ってかれてる
そうね。なんでビニール傘って持ってかれちゃうんだろうね、あれ
まあ本当に持ってってる人と、
うん、
うっかり間違っちゃってる人といるとは思うけど、
うんうん、
まあ、あれはもうね、ビニール傘は 持ってかれるもんだと思って使っております。
本当ビニール傘はね、なんかみんな共有財産だと思ってんじゃないかな、ひょっとして。
うん
ねえ、
そういう
天下の回り物だと思ってんじゃね。うん、うん、あらかんよな、うん、
ねえ。
だからあの傘立てがあっても俺いつもビニール傘も最近持って入るようにしてるんだけど。うん、傘立てに入れないようにしてる。
あ、そう、
持ってかれちゃうから。
私はこうあの絵のところにシール貼ったりとか、
うん、
間違えられないようにはしてるけど。
なんかあの GPS とかつけたらええんかな
500円ぐらいのものに。
そうそうそうそう、 GPS つけて警察に突き出してやろうかな。
GPS はもったいないわ
そうかな、
うん、
ねえ傘な、
うん、
傘本当によく盗まれるわ。
あと自転車もなくなったことあったわ。うん、
あそう、
うん、
自転車もよう盗まれたわ。
うん、
うん、見つかったの自転車。
見つかんなかった。
見つかんなかった。それ東京で？
うん、だから静岡で高校の時に乗ってったの、乗ってたやつを持ってきて、
うん、
気に入ってたやつだったから。
はいはい、
ね、そしたら盗まれちゃったんすよ。
あそう、
うん、
戻ってこかった。
うん、ショックだった。
あそう、
うん、
そう本当にねスパッとなくなるんだよな。
ね、
何事もなかったかのようにないんだよね。
うん、鍵かけといたのにっていう、ね、
はいはいはい、あるある。
うん、
うん、なあ、ああいうのな。
ねえ、
なんで持ってっちゃうのかね。
まあ悪い人はいるんですな。
いるんすね、うん、自転車も共有財産だと思ってるやつおるよな。
いるね。うん、
ねえ、
でさ、せめて返してくれんならいいんだけどさ、
うんうん、
絶対乗り捨ててくじゃん。
そうだね、うん、
うん、
ほんとそうだよな。
うん、
いやあかんよな。
ねえ、
やっぱ自転車もやっぱ GPS だな
うん、
うん、今乾電池で動く GPS とかあんじゃん。
そうなの？
あるある。
へえ、
2万円ぐらいするけど。
うん、
うん、乾電池で動くタイプの GPS つけといてもいいかもしんないね。
あ、でもバイクはつけといた方がいいね。
バイクもな、バイクも何回も盗まれたよ。
うん、
バイク俺広島に住んでた時も盗まれた。
ああ、
まっすぐ見つかったんでね、よかったけど、うん、東京でも盗まれたね。
うん、
東京でバイク俺2回盗まれてるわ。
わあ、戻ってきた？
ね、両方とも戻ってきたけど、
うん、
片っぽはね、
うん、
パーツがあの盗まれちゃってて。
あー、パーツ取りされちゃったんだ。
そう、フロントフォークがなくなってた。フロントフォークがなくなってて、で、どこだっけな、どこやったかな、世田谷、
うん、
世田谷だったかな、多摩川警察、
うん、
多摩川警察管内に乗り捨てられてた。
警察管内？
うん、だから要は多摩川警察から連絡が来たんですよ、うちに。
うん、
多摩川警察署のものですけどつって電話かかってきて、
うん、
オートバイの不法投棄について捜査してるんですけどもとか言われて、要は容疑者として俺が上がってたのよ。
あらまあ。
そう、いやバイク探してるんですけどみたいな。
うん、
でどこどこにありますんでちょっと来てくださいとか言って、あの、うん、まず署に出頭してくださいとか言って言われて、うん、多摩川警察署行きましたよ私。
うん、
で刑事と話してさ、捜査してるんですけども、うん、どこどこに不法投棄されてるんですとか言われて、
は
あ、で行ってみたらフロントフォークないのも、
うん、
だから前輪がもう外れた状態で、
あ、
でも放置されてて、
うん、
わーと思って。 125cc のね KSR2 っていうバイクだったんだけど、川崎の、
うん、
うん、でもしょうがないから、じゃあこれ今日中に処分しますっつって、
うん、
でナンバーがもう全然ついてる状態なんで、
うん、
普通ナンバーついてる状態で放置しないじゃない、
うん、
だって身元分かっちゃうから、
うん、
だから俺が捨てたんじゃないよっていうことは分かってもらえたんだけど、
うん、
でもうすぐバイクを呼んで、
うん、
もう無料で引き取りですよ。
あらまあ。
そう、無料引き取りで引き取ってもらいました。
うん、うん、もったいないね。
新宿に置いた、うん、新宿に置いといたんだけどね、
うん、
なくなっちゃった。
悲しい。
そうそう、そういうことあったわ。
うん、
盗難って勘弁してくれんかね。
うん、でも昔からある犯罪ですよね。
うん、自動車盗まれるのもあるんですってね。
うん、
あの高級車レクサスとか高級車盗まれるんですってね。
みたいね、うん、
あとあのハイエースとか、
うん、
あの業務車、
はいはいはい、
あれもだから盗んでパーツばらして海外に持ってっちゃうんですってね、
うん、
ねえ、どうよ。
でもどうなの、コロナ禍になってさ、
うん、
そういうの減ったんじゃないの、海外持ってくっていうのが結構大変になってんじゃないの。
いや、そんなことないと思うけどね。むしろ需要はあると思うけど。
そっか、
うん、いや
でもね、最近そのほら、うん、強盗団の話だとかさ、
うんうん、
闇バイトどうのこうので、うん、日本って今まで結構その世界に比べたら盗難って少ない、うんうん、安全な国って言われてたじゃない。
うんうんうん。
けど最近ニュースでもさ、
うん、
その強盗の話すごい増えてて。
そうだね、
うん、なんか変わってきちゃったなって思ってるんだけど。
変わってきたよね。
うん、
詐欺、
うん、
あのオレオレ詐欺とかあったじゃないですか。
はいはいはい。
オレオレ詐欺が引っかからなくなったんで、
うん、
もう手っ取り早く強盗にシフトしたとかって話だらしいけどな。
ね、
で資産があるんだよねやっぱね。
そうね、
あるとこにはあるんだよね。
うん、
でそういうリスト持ってんですってね、業者が、うん、でそういうリストがあるんだったらうちは安全だなと思ったんだけどね。
資産がないから、
うん、そうそうそう、絶対狙われねえやと思って、
うん、うちもだけど。
そうそうそうね、
うん、
ってことなんであれなんですけどね、そういう資産のあるところをピンポイントで狙ってるってことらしいんで、
うん、
うん、まあ、そういう意味ではうちは安全だってちょっとほっとしてるんですけど、
うん、
うん、ねえ、
ね、
いやでもそう、ね、いいことか悪いことかっちゃって絶対悪いことなんでね、
うん、
やめてほしい、ね、
でもどうやったらその防げんのかね。
防げないんじゃない、まあ、もう防げないから保険かけとくとか。
あ、
自転車でも盗難保険とかあるじゃん、
うん、
自動車でもそうだし、
うん
うん、バイクもそうだし盗難保険かけとくしかないんじゃない。バイクは盗難保険かけたで俺。
あ、うん、でもさ保険かけとけばその盗まれた時にその、うん、キャッシュバック的なのはあるけど、
うんうん、
その物に対する愛着あるじゃん。
まあね、
これは誰々さんからいただいた大切なものとかさ、
うんうんうん、
そういうのがね保証されないというか、
まあしょうがないよな、
ね、なくなっちゃうっていうのがショックよね。
まあな、
うん、
あ、財布なんかね取られちゃうとそうだよね、
うん、
財布が大事だったりするもんね。
ね、
うん、
中身返さなくてもいいから財布だけ返してくれっていう人結構いるよね。
そうね、うん、中に大切なものが入ってたとか、
うん、
カバンとかね、
うん、ね、
ほんとそう思うよね、
うん、
その窃盗団みたいなものがあったりするんだよな、
うん
うん、で海外輸出とかで日本ってさ、
うん、
あの飲食店とかファーストフード店とかで、うん、こう自分の食い物を注文して取りに行くときに、
うん、
こう席にカバンを置いといたりスマートフォンを置いといたりとかするじゃんか、
うんうんうん、
席取りで、
うん、
ああいうのって海外では考えられないらしいけどね。
その間にさっと盗まれちゃうんだ。
そうそうそう、盗まれちゃうんですって。
怖え。
そうだからまずそれにびっくりするんですってね、海外から来た観光客とか、なんで日本人あれ置いていってるのみたいな
考えると。そうだね、うん、その海外から来たと、うん、悪い人は日本人なんていいかもなんだろうね、うん、
かもな、
うん、
うん、でも日本人がなんでそれやらないかっていうと、
うん、
捕まる確率が高いからですよね。検挙率が高いからだよね。
あ、
うん、犯罪率が低いのも、
うん、
捕まるからだよね、
うん、
だ海外は、
うん、
窃盗ぐらいじゃ多分捕まらないんでしょうね。
うん、
だから やっちゃうんでしょうね。
なるほど、
うん、日本の犯罪検挙率って異常だからさ。
そうなんだ。
そう、めちゃくちゃ捕まるからさ、
うん、
うん、そう、あの防犯カメラとかもあるしね、
うん
うん、だから、うん、できないっていうのはあるんでしょうけどね、
うん
うん、でもそんなもん知るかっつってやっちゃうんだろうな、海外から来ると、
うん、
あかんで
ね、
うん、で本当に大事なものはやっぱ肌身離さず持っとくっていうことかな、これからは、
うん、
あとはそういう車とか自動車とか傘とか、
うん、
車とか自動車一緒やね、車とか自転車とか、
うん、
バイクとかっていうのは GPS やね。
そうだね、うん、
うん。エアタグとかもあるけど、
うん、
エアタグってバレちゃうんだよね。
そうなの？
あのアップルのスマートフォン持ってる人だったら犯人が、
うん、
自分のじゃないエアタグが近くにありますけどみたいな警告が出るんだよね。そうそうそう、だからストーカー犯罪、
うん
うん、防止のためにそういう出るようになってて、
うん、
だからエアタグがバレちゃうので、
うん、
今その盗難防止用の GPS とか普通に売ってるんで、
うん、
そういうの仕込んでおくといいかもしれないですね。
なるほどね、
うん、ただそういうことをしちゃうマインドをなんとかしてほしい。
そうね、
ね、
うん、
ダメよ本当。
だってもうやっぱ若い人がね、やっぱこういう犯罪に走ってるっていうのが、うん、若者にお金が回ってないからだよね。
そうそう、暮らせないからだよな。
うん、
うん、ほんと闇バイトとか応募してんのも二十歳ぐらいの子ばっかりやんか。
だってよくやっぱ食えないと盗みは増えるって言われてんじゃん、うん、昔から。
そうだね、
うん、日本がそうなってきちゃったっていう悲しい現実ですよ、
うん、そうだね、年寄りが狙われるのも年寄りが金持ってるからだよな。
そう
で、年寄りはそれが理解できないんだよね、うん、なんで若者がお金持ってないのかが理解できないんだよね。
うん、
うん、ほんと嫌になっちゃう
ね。
なんとかしてくれよ。
うん、
でもそれって結局さ、
うん、
政治家の怠慢、
うん、
政治家の怠慢で政治家が今までやってきたことのツケだったりするんだけど、
うん、
元を正せば結局選挙に行かなかった俺たちのツケなんだよな。
あ、
そう、俺たちが選んだんだから
、うん、
ってことなんだよな、
うん、
だから結局は選挙行きましょうねって話なんだけどね。
でも若者はそこに気づけていないのですよ
ね。え、
うん、
うん、気づかなあかんって、
うん、
結局政治家のせいにするのは簡単なんだけど、うん、それを選んだのは誰よって話になってくるんで、
うん、
俺たち自分自業自得なんだよ。だから、
まあ、
自分たちが丸投げしてきたことのツケなんだよ。
でもまあ申し訳ないけどさ、政治家になりたいっていう人に、うん、ろくな人がいないって言ったら悪いんだけど、
まあね、
この間もね選挙ありましたけれども、う
ん、あったね、
選挙候補みたいな新聞来るじゃん、
うんうん、
であれの政策みたいなの見てもさ、
うんうん、
もうなんか小学生の作文かよみたいな手書きのなんとかを作りますみたいなさ、うんうん、はいはい、そんな候補者がいたり、
うんうん、
うん、なんかこんな人には任せらんねえよなみたいな人ばっかりなんですよ。
まあそうだね、
うん、
まあ、狙ってやってる人もいるけどね、それをね、
うん、
いやね、だから選挙行かなきゃね。
ね、
うん、世の中が良くなれば盗難も減るはずなので、
うん、
っていうことですよね。
あ、自己防衛をしつつね、うん、頑張りましょう
ってことかな。
うん、
うん、盗難はダメよと、
うん、
いうことですね。
はい、
ということで今日は盗難についてということでお伝えしました。
はい、
はい、リスマに告知です。
はいはい、
5月はマンダロリアンシーズン3。
はい、
このシリーズではやっぱりモフギデオンが敵なんですね。
お
ー、モフギデオン出てきました。
うん、
モフギデオンがマンダロリアンアーマーをつけて出てきたよ
おお、うん、
そしてストームトルーパーもマンダロリアンアーマーをつけて出てきたよって感じ。
え、でもモフギデオンは顔出しでしょ、
うん、あ、いや、ちゃんとヘルメットかぶって出てきたよ。
あ、そうなんだ、へえ。
そう、でも断るごとにヘルメットは取るんだけどね
顔見せたがるよね。
そう、
うん、
でモフギデオンは、
うん、
グローグを拉致して血を抜いたりしとったやんか。で、研究なんかしとったやん、うんうんうん、ドクターパーシングが、
うん、
で、あれ何の研究をしてたかというと、
うん、
クローンを作ってたんですよ。
へえ、うん、
自分のクローンを作ってたんですよ、
うん、
モフギデオンのクローンがいっぱい出てくるんだよ今回
ほう、
それで自分自身のそのクローンを作って、なおかつ、うん、自分自身に足りないもの、
うん、
それはフォースの力なんですよ。
うん、
フォースの力を備えたクローンを作ったんですよ。
うん、
そうで、それが中の水槽の中に入って、
クローンだけど自分より強いんじゃないの。じゃあ、
そうそうそう、だから自分が淘汰されるんじゃねえのかなって一生思ったんだけどね俺も。
うん、
ただ実戦に投入されることなく、
うん、
直前でグローグとディンジャリンに破壊されてしまうんだけど、その水槽ごと、
うん、
でそれで本人ブチ切れて、
うん、
よくもやってくれたなっつって怒り狂ってるっていう、まあ、パターンだったんだけど
うん、
よくも俺のクローンたちをみたいな、
うん、
そうだけど、
うん、
よく見ると、
うん、
シーズン2までに出てきたモフギデオンには、
うん、
口にちょびひげがあったんですよ、
うん、
でも今回出てきたモフギデオンは、
うん、
ちょびひげがないんですよ。
はあ。
で最後炎に焼かれて、
うん、
モフギデオン死んじゃうんだけど、
うん、
あれクローンじゃねえのっていう疑いが俺の中にはあるんですよ
もうさ、スターウォーズとかシリーズにおいてさ
お
あの本当に死んだか分かんないみたいな展開多すぎじゃない？
そうだからね、あれちょびひげはっていう、
うん、
まあ剃ったんですって言われればもうそれでしまいやねんけど、
ちょびひげが本体なんだよ。
いや本体ちゃうわだ本物はちょびひげ、
正義さんがメガネが本体って言われてるのにモフギデオンはあのちょびひげが本体なんだよ。
ほんまですか？
ひげが生き延びている限りモフギデオンは現れるんだよ、
うん、っていうこと。でもちょびひげ付きのモフギデオンも多分また出てくるんじゃないかなと思って
出てくる余地を残してるっていうパターンですね。
そうそうそうそうそう。
うん、
ねえ、ちょびひげな。
うん。
そう。あとね、あれが失われてしまいます。
うん。
ダークセイバー。
あら
ー。ダークセイバー握りつぶされちゃうバシって。
うん。
うん。で、ダークセイバー失われるのもどうなのかなっていうね。
うん。
うん。それから R5D4。
うん。
大活躍です。
あらまあ。
うん。
いいんじゃないでしょうか。
今回 R5D4 が空を飛びます。
へ
ぇ、うん。空飛ぶ R5D4 が見れます。
あ、
うん。ロケットブースターがついてたんだね。
うん。
ロケットブースターを内蔵してたんですね、R5。
なんか、やっぱり、そういう、
うん、
なんていうのかな、展開的に、
うん、
ボバフェットとか、
うん、
あのキャシアン・アンドとかにはない、うんうん、エンタメ性みたいなのが高いっていうのと、
うんうん、
さらにちゃんと人間ドラマもやってるし、
うんうんうん、
やっぱりマンダロリアンが一番魅力が集結してるよね。
本当だよね。まあ、うん、単純に見せ物として面白いよな。
うん、
うん、そう思う。あ、うん、それとあとね、ダンクファリックの謎、
うん、
ダンクファリックっていつもこう吐き捨てるやんか、
うん、
ダンクファリックの謎解けたぞ。
え、そうなの？
うん、そう。これはね、本編で来週言おう。
うん。
うん、ダンクファリックっていう言葉の意味が分かりました。
はい。
うん、っていうことぐらいかな。
うん。
うん、でもね、本当に面白かったっす。
うん。
いつもさ、
うん、
このシリーズってボバヘッドもそうだけど、
うん、
なんかいろんな民族が出てくるじゃん。
うんうんうん。
タスケンとかさ。
うん。
タスケンの集落で、ね、ボバが一緒に暮らしたりとか。
うん。
ジャワの集団で卵を取りに行く話があったりとか、
うん、
宇宙の片隅に住むいろんな民族のその集団の生活っていうのが描かれるじゃない、
うんうん、
で今回はそのマンダロリアンの集落、
うん、
マンダロリアンの子供たちがどんな暮らしを送ってるのかとか、そういうところが描かれてるので、
うんうん
うん、そのマンダロリアン村の人たち、
うん、
っていうのが見られます。
なるほど。
うん、すごい面白いですよ。
へ
え。うん。だから本当にマンダロリアンに焦点が当たってる。
うん。
って感じ。あと海賊が出てきたりとかね。海賊が出てきて海賊と揉めたりとかね。
へえ。
そんなもんマンダロリアンが勝つに決まってるやんけみたいなさ、そんな話じゃないよね。
うん。
うん、とかね。
うん。
うん。まあまあまあまあ。面白い感じです。
うん。
ぜひご覧ください。
はい。
来週やね、マンダロリアンシーズン3やりますんでよろしく。
はい、リスマニ会ですのでよろしくお願いします。
はい、リスマニ告知でした。
はい、
はい、エンディングでございます。
はい、
はい、ではすっかりお馴染みになりましたね、
うん、
マユー・アントワネットの今日のためになる一言、今日もなんか用意してますか？
はい、
ではお願いします。どうぞ。
うちの玉知りませんか？知りません。 以上です。
来週来週は、リスマニ会ですね。
はい、
マンダロリアンシーズン3の特集やりますんで、
はい、
うん、ぜひお楽しみにってとかね。
うん、
マンダロリアンのシーズン3さ、
うん、
4月までやってて、
うん、
もう5月に特集やってるってすごくないですか。
まあね、
こんなにマンダロリアン取り上げてる番組ないよな、ラジオで
そうだね、うん、
うん、いいと思
う、うん、
聞いてくれよな、みんな、マンダロリアン愛してるんだぜ。
スターウォーズ好きな人は聞いてくれ、
ぜひ聞いてくれ、
うん。
というわけで来週はね、マンダロリアンシーズン3やりますんで、お楽しみに。
はい、
はい、というわけで、加藤光とゆのっちのリスタン3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田ドット FM です。
ラジオ成田ホームページ、あるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
またプラン B のホームページでは本日の放送のディレクターズカット版、配信版を用意しています。配信版は放送内の時間に収まらなかったり、さまざまな理由でカットされた部分等を聞くことができる、一粒で二度おいしいものとなっております。ただし音楽と楽曲は流れませんのでご注意ください。
またラジオ成田に行って毎週月曜日の24時台から再放送もありますので、再放送も聞ける方は聞いてみてください。
はい、
そして番組では協賛していただけるサポーターを募集しております。番組サポーターについて詳しくはプラン B のホームページをご覧ください。
はい。この番組はナレーション、イベント司会等のお仕事を受けたまわります、プラン B の提供でお送りいたしました。それではまた来週。